背景ライジャパ受講生、今日のテーマは MyGPTs、あるいは GPTs なんていうものか、ちょっと曖昧ですが、についての私の考察です。ちょっとおしゃれ風に始めてみました。で、これは画面付きなので YouTube にもアップしています。気になる方は YouTube の方もご覧になってください。MyGPTs、あるいは GPTs って何かっていうと、オリジナルの ChatGPT を作れるサービスです。で、有料会員だけが作れる。で、使うのは誰でも使える。誰でも使えます。で、こいつが発表されてすげえ便利じゃんみたいになりかけたというか、 YouTube とかで結構見られたんですけど、結局まだなんか下火状態です。で、私なりにちょっと使ってみて感じたこと等をシェアします。ちょっと音楽止めます。おしゃれぶるのやめます。で、特徴として結構アホです、まず。MyGPTs の中で指示をかけるんですけど、普通にチャット GPT とやり取りするよりも、指示をめっちゃ見落とすというか、なんか、命令できるの3つぐらいって印象です。3つ以上は忘れる。以上の命令は忘れます。で、ただ、これはいけるんじゃないかと思ってるのが、ナレッジ詰め込めば、使える。ナレッジ次第です。って思ってます。で、その、どういうことかについてちょっとシェアしていきます。まず、MyGPTs は、ここで作れます。MyGPT。あ、有料会員だけですね。有料会員の方は。で、GPT を作成するってやると、こんな感じで作れるようになっています。で、これ試しに、私が出した本に関して、Excel の MOS という資格の、出題ボットを作ってみます。問題出題ボット。ちょっと、後で消すので YouTube 用としておきますね。で、ここで指示できます。あなたは、よくあるスクリプト上の指示ですね。あなたは、MOS の講師です。出題してください。ちょっと適当にやります。で、私が思ういい使い方としては、知識以外は参照しないで、知識に書いてあることのみ、なんか勝手にチャット GPT が蓄えた知識をひけらかすことがあるので、そうすると、なんか、間違ったこと言ったりするので、もう知識に書いてあることだけ伝えた方が使い勝手いいです。で、あとは、まあ、ちょっとツンデレ口調でとかにしましょうか。で、命令、なんかこれぐらいじゃないと、本当に言うこと聞かなくなるなって印象を持っています。で、あと、会話の開始はまあどうでもよくて、知識のところ、ここが重要で、今回は、私が Kindle で出している本の原稿を使います。これ、わかりにくいんですけど、MOS っていう試験対策本の原稿そのものです。で、例えば、こんな感じですね。全4章に分かれてて、で、1章、こんな問題が出ます。2章、こんな問題が出ます。で、解説がバーって書いてある。みたいなやつです。で、こいつをアップロードしてあげます。知識として。英語だとナレッジとしてですね。で、ポイントはここ。この知識の量が肝となりますです。だと個人的には、このウェブ参照やらない方がいいので、ネットで検索されるとまた適当な情報を言い出すので、画像 SS いらないので外しちゃう。これぐらいシンプルにする。そうすると結構な精度で 使えるなって印象です。試しにちょっと問いかけてみます。一章から出題して、ランダムに出題してって送ってみます。ちゃんとツンデレになってますね。で、しかも原稿通りの内容を出題できてます。例えばこれハイパーリンクの設定、元の原稿を見てみると、これですね。これが原稿内に書かれてるやつ。ちなみにこいつは169ページあるのでなかなかのボリュームなんですけど、しっかり読み取って、その通りか、その通りですね。その通りに出してます。で、例えば4問目の解説をちょっと聞いてみようと思います。いや、でも4、ちょっと応用的なのやってみましょうか。問4について、ヒントちょうだい。とすると、もう答え言っちゃってますね。この辺がアホだなと思うところです。普通のチャット GPT ならちゃんとヒントくれるんですけど、まあ、これは、まあ、普通のチャット GPT でもたまにやるけど、ヒントちょうだいって言ってるのに答え教えちゃうみたいな。結構アホだなってのがこういうとこです。で、あと4について解説をもらってみましょう。で、チャット GPT 画像は答えられないので、いい感じに引っ張ってこれてますね。で、かつツンデレクションになってる。で、解説もおそらくほとんど同じかな。挿入タブ、リンクのアイコン、ファイルウェブページのアドレス欄に問題文の URL をコピー&ペースト。挿入タブ、リンクのアイコン、あ、いい感じですね。バッチリ。ちゃんと、そう、このナレッジを読み込んでやってくれるってのが今のところ多分一番いい使い方です。いい使い方というか、つまりナレッジ次第ってことです。このナレッジがしっかりしてて、かつナレッジ以外参照させない、これでウェブ参照オンにしたり、あとこっちもやってみますか。これを消す、知識を元にしたりする、まあ、これは残すとして、で同じようなことやってみます。10問ランダムに出題して。ってやると、ネットで調べてきた情報も含めて勝手にやってきちゃったりする。まあ、ここまではいけるかな。なんか一応出題はできてますね。で、多分ヒントとか解説で、あ、こんなに出してない。こんな問題出してないです。こんな風になっちゃう。ショートカットキー、そう、ナレッジで渡してるのに、ナレッジから出してとか、あと、ウェブ参照オンにしちゃうと、ナレッジ以外のとこから情報を持ってきちゃいます。で、例えば、これについてヒント。これ9問目か。9のヒントちょうだいって送ると、なんか、はい、私が書いてない、この原稿にはない内容を勝手に暴走してるというか、進めちゃってますね。で、なんで、ポイントは、そうです。ここ外す、かつ、ナレッジを、さっきなんてやってましたっけ？コントロール Z 戻せるかな。知識だけを参照するとかやった上で、このナレッジ、しっかりしたナレッジを渡してあげると結構使えるって印象です。 で、ここからが本題じゃないんですけど、これ結構仕事になりうるんじゃないかと思います。まあ、まずナレッジがしっかりしないと、しっかりしていればそれなりにちゃんと仕事する、チャット GPT、オリジナルチャット GPT が作れるってのを周知する必要があるんですけど、そっからやらなきゃいけないけれども、これがもし周知できて、こうすれば使えますってのができたんだったら、こいつを作る作業ってのが生まれるはず。つまり、これですね、この。こういったテキストベースの資料があるんならいいんですけど、多分そんなことはないと思うんですよ。私も、チャット GPT にお願いしたい、やらせちゃいたい、オリジナルの作ってそいつに丸投げしたい作業があるんですけど、でも、ナレッジがテキストとしてまとまってないんですよね。動画だったり、あるいはあちこちに散らばってたりする。でなんでこの、GPT 数に読み込ませるためのこいつを作り出すための仕事っていうのが、まあ、生まれるかもしれないし、なんか自分で営業していけば取れるかもしれないみたいなことをざっくりですが思いましたです。ということで以上、私の GPT 数の使い方についてでした。で、使おうと思ってるのが、まあ、まずこういった使い方ですね。本、Kindle で出版してるので、その内容を読み込ませて、で、まあ、例えば無限出題ボットとして出す。まあ、もうちょっと指示してもいいですけど、出題、10問、ランダムに、出題する。で、出題して、とやっておく。で、これで、ここクリックしたら、10問毎回ランダムに出題してくれる。うん、そう、この辺アホっすよね。1問だけしか出してくれない。みたいなところがアホなとこです。ほんとアホなんだけど、ちゃんとナレッジから引っ張ってくるようにすれば、それなりの仕事をします。です。で、そう、私が使ってるのは、例えば、MOS って全25問なんですよ。MOS の試験は全25問。で、この中に100何問入ってます。なんで、ランダムに25問だけ出題してってしてあげれば、35問だ、ごめんなさい。35問。35問だけ出題してしてあげれば、私の方で用意しておかなくても、ランダムに出題できる。35問を。とか、そういうとこですね。ので、働かせられるかなって思ってます。で、こいつは動かすために金はかかったりしないので、そう、その辺もいい点です。ってことで、以上、私の GPT 数についての、現状のいい使い方について解説でした。